さて2回目はですね、2回目というのは日本の米の 2回目なんです、お米の2回目なんですが、いよいよ直接的に日本人は、まあ、どこからいつ頃来たかと、まあ、一応起源は東アフリカの、まあ、あたりですね。これは、まあ、かなり学説が定説になっているので、まあ、これは簡単なんですね。問題なのはそこからアフリカからユーラシア大陸に渡った時に、まあ、大体アラビアあたりから経由してきたというふうに思われるんですが、大きく言って陸を歩いてきたか海を渡ってきたかっていうので全然違うんですね。で、従来は全部陸だと思ってたんですよ。なんで陸だということは何も考えないで、まあ、おそらくテクテク歩いてきたんだろうっていうのが、まあ、最初の考えなんですね。そうしますとシナイ半島のところに出ましてね、それからヨーロッパの方に行く人たちと、つまり西に行く人たちと東に行く人たちがいて、東に行く人たちは、まあ、インドの北方ぐらいまで来てですね、そこから、中国の方に少し北を回っていくということが行われたというふうに言われてたんですが、これはねちょっと気候とかそれから人間が歩くということの困難さ、道はありませんからね、全然道はなくて猛獣とかいろいろいますんでね、そういう点では海の方がうまくいったかもしれないんですね。最近は遺伝子の研究が進んでですね、どうもアフリカからインドの南を通ってですね、今のインドネシアあたりまで来て、そこから北に登ってきたんじゃないかっていう説も有力なんですね。それで、日本の方が早く来たんじゃないか、中国よりか日本の方が早く来たんじゃないか。いや、実はこんなこと言うと怒られちゃうんですよ。怒られるというのはなぜ怒る人がいるかというとですね、頑強な先入観のある人がいるんですね。それは日本よりか中国の方が早いはずであるという、まあ何か全く根拠ないんですけど、そういう概念を持ってる人がいるんですね。日本はとにかく、中国から来たに決まってるんだということを言うんですね。なんでですかって聞いても、いやそれはもう決まってるじゃないかってこういうふうに言われましてね、困っちゃうんですけど、僕みたいにまあ科学が好きで探究心が旺盛でですね、別段先入観あまり重要視しないんで、まあ今の遺伝子の研究から言うとですね、まず海岸線を来たみたいですね。アフリカから出てインドの南に一部上陸して、まあ、今のセイロンとかスリランカですね、まあ、同じ国ですけど、それから大体その頃はまあ海の状態は今と違うんで、今のいわゆるシンガポールのところは海峡じゃなくて海だったの、陸だったと思うんですけど、そこに一回上陸して、そしてそれからさらに、まあ、太平洋があまり広いんで陸地沿いに上に上がりましてね、フィリピンから台湾、日本と来て、そのまままっすぐと千島列島の方まで行ったと。そうするとあまり寒いんでね、いやちょっとこれ寒いなっていうんで、西の方に引っ返したのが、まあ中国の方に行ったと。それからまあこんな寒いのぐらい平気だっていうんで行ったのがアフリカの方に、アメリカの方に行ったという、そんな風なのが今の感じとしては正しいんじゃないかと思うんですね。先入観なくしてですよ。先入観があると中国が先、中国が先と思ってるとですね、それはもう冗談じゃないよって言うでしょうけど、まあやっぱり海の方がはるかに移動しやすいんですよね。皆さんなんか道があるっていうのが前提になってるみたいで、道があるっていうとね難しいんです。それから遺跡の関係でもですね、日本はいわゆる石器時代の遺跡の数だけ言うとですね、日本が一番今多いんじゃないかと思うんですね。だいたい1万7000箇所ぐらいで遺跡が見つかってるんですよ。そのものすごく遺跡の数が日本だけ多いのは、これ日本だけなぜ石器時代の遺跡が多いのって言ったら、それは日本が研究が進んでるからっていう答えもあるんでね、何とも言えないんですけども、もう秋田県からですね、それから群馬、埼玉、東京あたりですね、それから静岡、それから広島、島根あたりですね、それから沖縄までですね、3万5000年前ぐらいの遺跡が、石器時代の遺跡が山ほど あるんですよ。何しろ総計で1万7千とか今見つかってるわけですから、だからものすごい数が多いんですね。それでこのくらい多いってことになるとですね、まあ我々がよく勉強で習ったいろんな中国の歴史なんかが飛び離れて古いんですよ。でこれはね、別に中国を渡ってきたってことに反論するわけじゃなくて、私はもう全然プレーンっていうか何にも そういう先入観とか損得とかないんで、全くまあ学問的に考えればですね、ちょっと中国まで来たのが大体古くても4万年ぐらいなんですよ。ですから日本にですね、それよりかちょっと同じ年代の遺跡がこれほど1万何千個も見つかるってことはですね、どうもこの日本の方が早いかなと思うんです。それもしかもですね、太平洋側と日本海側と遺跡の数を見ますとね、太平洋側とか瀬戸内海のところとかものすごく多いんですよ。関東平野なんて山ほど見つかってましてね、それから静岡県だとか今の三重県ですね、それから瀬戸内海です大阪とか岡山あたりに山ほど遺跡が見つかってるんですね。私がこう思うにはですね、大陸の方から来たんならば北九州とか、それから山陰とかですね、それから新潟とか富山あたりに遺跡が多いはずなのに全然違うんですよ。まあ、そういう点から言うと、まあ素直に考えるとですよ、またこれね、これを言うとね、中国から来たって固く信じてる人とか、中国から来たという理屈にしないと文部省からお金が出ないんですね。それがあってですね、大体そういう文献が多いんですけども、どうもフラットに見るとそういう感じがしますね。で、現代の最新のっていうか、まあ学問というのはですね、新しい事実が、例えば昔は骨なんかでやってたわけですね、人骨で。それであれあでもないこうでもないって議論してた。今遺伝子がどんどん解析されてますので、それから見ると海を渡って日本が先だと。だからどこから、日本にどこから人が来たのっていう問いかけ自身が間違ってて、どうも日本はかなり早いと、マレーシア、インドの南部マレーシアあたり、インドネシアですね、あたり、次日本と、そういう順序で来たっていうふうに思うんですね。これは今まで民族学とかいろんな先生の話を僕は我々好きなんでいろいろ聞くとですね、必ずもう先入観があって、とにかくメソポタミア、それからインド北部、中国、日本というですね、もう決まりきったなんかあったんですね。ただ道がないじゃないかとか、寒いんじゃないかとか、ちょっと昔からそういう疑問あったんですけど、そういう点では現在言われているような海ルートですね、海ルートの方がちょっと可能性が高いかなと思いますね。まあインド洋を船で渡るのはそれほど難しくはないんですよ。それから今度マレーシアというかインドネシアまで到達したら、これを今度フィリピンがありますからね、フィリピン、台湾とあって島伝いに日本に来るっていうのは、それは大陸を歩いてくるよりかかなり楽だろうと思いますね。それで遺伝子的にはですね、日本人の遺伝子と朝鮮中国人の遺伝子と全く違うんですよ。全然違うんです。ですからね、多分日本に来た人たちはむしろ北の方にさらに行って、シベリアの方に行ったりですね、アメリカの方に行ったりして、それから全然別系統で中国に入ってきたかですね、それとも日本人とチベットとちょっと似たところがあるんで、そういう点ではチベットから中国を経て日本に来たんだけども、中国に住んだ人は全部皆殺しされたという解釈もできます。中国っていうのはほとんど皆殺しが多いんですよね。だから日本人っていうのは非常に古い遺伝子を持ってるんです。アフリカから出てきたばかりの遺伝子を持ってるんですね。中国人は全く持ってません。新しい遺伝子なんですね。ですから遺伝子が全然違うんですよ。そういう点から言うとですね、やはり日本人は全然別と、この日本人が全然別のルートでセイロン通ってインドネシアあたりを通って日本に来たというとね、ものすごく理屈に合う研究結果がいっぱいあるんですね。 ですから多分私はですね、今のところですよ、日本人は中国とか大陸から来たんではないと、全く独自の民族だと、独自の民族だがゆえに日本人だけ独立の宗教とか独立の全然違う考え方を持ってて、まあ、奴隷なんかできなかったとかね、階級制ができなかったとか、こういう後の日本の社会構造っていうのは、まあ、日本人がアフリカ、インドの南部、インドネシア、フィリピンと通ってきたから全く別なんだというふうに今は考えています。まあ、学問というのはですね、もう時代によってどんどん変わるんですよ。ですから、だけども人間の、まあ、能力から言ってですね、どんどん変わるにしても現在の学問をよく先入観なく考えるっていうのが重要で、学問は政治とか思想とは違いますので、そこも考えなきゃいけないと思います。